2ページ3広報宇都宮プラスカーボンニュートラルな町宇都宮の実現。本市が目指すスーパースマートシティを構成する3つの社会のうちの1つ、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量の実質ゼロを達成し、快適で健康的な暮らしにもつながる脱炭素社会の実現に向けた取り組みなどをご紹介します。問い合わせ、環境創造課、電話 632-2418。 2ページイラスト。タイトルの背景は、澄み切った青空、緑の木々、そして美しい地球。脱炭素社会の実現をイメージさせるイラストが描かれています。イラスト終わり。地球温暖化の仕組み。今まで地球は太陽からのエネルギーを宇宙へ反射、放出させることで程よく温まってきましたが、現在は CO2 やメタンなどの温室効果ガスが多くなりすぎて、地球の周りに壁を作ってしまっています。太陽のエネルギーをなかなか宇宙へ逃すことができないため、気温がとても高くなったり、異常気象が起こったりします。2ページ図。地球温暖化の仕組みを約100年前と現在の2つの地球で示しています。左側は約100年前の地球です。太陽からエネルギーを得て、多すぎると宇宙へ逃がすことにより、程よい温室効果ガスの状態が保たれていました。右側は地球温暖化の現在の地球を表しています。地球全体が CO2 や温室効果ガスに囲まれ、厚い壁を作っています。逃げる熱も少ないため、地球が悲鳴を上げている状態です。気温も高く、異常気象が起きやすい状態であることが示されています。また、宇都宮市の現在は、100年前より平均気温が2度から3度C 高くなっていることが記されています。図終わり。地球温暖化がもたらす影響。このままの生活を続けた21世紀末の宇都宮市。私たちがこのままの生活を続けていると、さらに温暖化は進み、今以上にたくさんの影響が出てきてしまう可能性が高くなります。例えば、猛暑日が年間で30日以上増えたり、大雨による災害が発生したり、熱中症による健康被害などが起こったりします。2ページイラスト。このままの生活を続けていくと起こりうる様々な異常気象のイメージイラストが3つ描かれています。1つ目、平均気温プラス4度 C、猛暑日35度 C 以上、年間30日以上増加、熱帯夜25度 C 以上も約60日増加。猛暑日や熱帯夜を表す赤い丸印がびっしりのカレンダーと、高温を示す寒暖計のイラストがあります。2つ目、短時間豪雨。発生回数は約 1.8 倍。横殴りの激しい豪雨の様子が描かれています。3つ目、熱中症、雨が降らない、干ばつ、作物に影響。干ばつにより何もかも干からびた畑に立つ、辛そうな人間が描かれています。イラスト終わり。本市の CO2 排出割合。本市は自動車の保有率が高く、運輸部門の CO2 排出割合が全国平均よりも 9% 高くなっていることが特徴です。 2ページグラフ。宇都宮市の CO2 排出割合が円グラフで示されています。順に読んでいきます。宇都宮市2020年令和2年度の CO2 排出量337.3万トン。各部門別割合。産業部門 30%、民生家庭部門 19%、民生業務部門 22%、運輸部門 27%、全国平均より 9% 高いの記述があります。廃棄物部門 2%。グラフ終わり。地球温暖化の影響を小さくするためには、私たち一人一人が今すぐ行動を起こし、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラルの実現が不可欠です。また、国内はエネルギー資源が乏しく、海外から輸入する化石燃料に依存していて、これらの問題に対応するためにも、脱炭素の取り組みが重要です。ゼロカーボンシティ宣言。2021年9月に、本市は2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにするゼロカーボンシティの実現を目指すことを宣言しました。その実現に向けては、CO2 の排出を2030年度までに2013年度と比べて 50% 削減しなければいけません。どうして2050年まで？気候変動に関する政府間パネル IPCC 1.5°C 特別報告書の中で、世界の平均気温の上昇を産業革命以前から1.5°C の水準に抑えるためには、2050年前後の CO2 排出量が実質ゼロとなることが必要との見解が示されました。3ページ図。この図は CO2 排出量の実情と目標を表した図です。はじめに2013年、2019年のCO2 排出量の実情と2030年、2050年の目標を示した4本の積み上げ棒グラフの数値を読んでいきます。1本目は2013年度、基準年度です。CO2 排出418万トン。その内訳は市民排出約145万トン。事業者排出約245万トン、その他、数値は記載なし、吸収量、数値は記載なし。2019年、CO2 排出389万トン、市民排出約130万トン、事業者排出約220万トン、その他、記載なし、吸収量記載なし。そして2030年 CO2 排出目標 50% 削減重要の記述あり、 CO2 排出209万トン、市民排出約60万トン、事業者排出約135万トン、その他吸収量、記載なし。2050年度、実質ゼロが目標。2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにするためには、2030年度までに2013年度と比べて 50% 削減しなければなりません。このままでは実現不可能の記述があり、赤の×印が示されています。図の上部には、CO2 排出量実質ゼロとなるための 削減目標が記されています。市民の削減目標マイナス85万トン、マイナス 60%、 事業者の削減目標マイナス110万トン、マイナス 45%、 行政の削減目標マイナス 8.4 万トン、マイナス 75%。 図終わり。トピック、カーボンニュートラルロードマップ ID1028927、 2050年までのカーボンニュートラルの実現に向けて、本市全体で長期的なビジョンを共有し、市民、事業者、行政が一丸となって取り組んでいくことを目的として、ロードマップを策定しました。詳しくは市ホームページをご覧ください。市ホームページ QR コードの表示あり。カーボンニュートラル実現のための3つのアクション。大胆に変える。移動をエコで快適にスマートムーブを心がけよう。毎日の通勤通学やお出かけには公共交通機関を利用しよう。マイカーを EV 車、電気自動車に。運転はエコドライブを心がけよう。心や体の健康のためにも、自転車や徒歩で移動しよう。3ページイラスト。公共交通機関のバスのイラストが添えられています。イラスト終わり。サステナブルなライフスタイルへ、日々の行動を変えよう。レジ袋や使い捨てプラスチックを削減、無駄を見直し、ゴミの減量や分別を徹底しよう。人や環境に優しいものを考え、選んで購入しよう。地元の旬の野菜や果物を美味しく食べて、食品ロスはゼロにしよう。3ページイラスト。生ゴミと瓶を持つ女性、正しいゴミの分別をイメージさせるイラストです。イラスト終わり。もっと作る。電気は買うものから作るものへ。エネルギーを作り、そして使おう。住宅の新築、改修時には、太陽光発電や太陽熱などの再生可能エネルギー設備の設置を検討しよう。集合住宅などで設備の設置が難しい場合は、小売電気事業者の再生可能エネルギーメニューへの切り替えを検討しよう。3ページイラスト。ソーラーパネル、風力発電のイラストが添えられています。イラスト終わり。みんなで育てる。もったいないの心を育み、未来の世代へつなげよう。人を大切に。将来世代を担う子どもたちの優しい心を育てよう。物を大切に。衣類や家具、家電などを大事に長く使おう。町を大切に。自分たちが暮らす地域の町づくり活動に積極的に関わろう。3ページイラスト。美しい緑の並木道に集う家族連れが描かれています。イラスト終わり。ネットワーク型コンパクトシティ、NCC を基盤とした脱炭素社会の構築。ライトライン沿線における脱炭素先行地域の取り組み。4ページロゴマーク。タイトル右側に脱炭素先行地域のロゴマークが掲載されています。白の地色に青のラインで建物を表す四角、山々を表す三角、楕円に縦線を加えた木々が幾何学模様のように重なり合い、ライン状にオレンジ色の円が3つ描かれています。脱炭素化に取り組みつつも、 自然と共生する生命をオレンジ色の円で表しています。下部には漢字で脱炭素先行地域、栃木県宇都宮市と書かれています。ロゴマーク終わり。4ページから5ページ図。ライトライン沿線地域における脱炭素先行地域の取り組みが路線図に沿って表されています。方位記号は上が北を指しています。最寄りの停留場名と取り組み内容を読んでいきます。宇都宮駅東口、取り組み、路線バスや地域内交通への EV 車の導入など、EV 車、キックスケーターのイラストがあります。東方向に進み、宇都宮大学妖刀キャンパス、平石、北方向には民間施設への太陽光発電設備、蓄電池の導入、屋上に太陽光発電設備が設置されているイラストがあります。公共施設への太陽光発電設備、蓄電池の導入、EV 車充電設備の導入、公共施設の屋上に設置された太陽光発電設備、EV 車の充電設備のイラストがあります。南側に移り、住宅への太陽光発電設備、蓄電池の導入、住宅の屋根に設置された太陽光発電設備のイラストがあります。鬼怒川を渡り、ライトラインへのゼロカーボントランスポートの実現、ライトラインのイラストがあります。さらに東へ進み、清原地区市民センター前、公共施設への太陽光発電設備、蓄電池の導入、EV 車、充電設備の導入、公共施設の屋上に設置された太陽光発電設備、EV 車の充電設備のイラストがあります。ここから北方向へ進みます。民間施設への太陽光発電設備、蓄電池の導入、屋上に太陽光発電設備が設置されているイラストがあります。住宅への太陽光発電設備、蓄電池の導入、住宅の屋根に設置された太陽光発電設備のイラストがあります。北方向には、由比の森小学校、ゼロカーボンスクール、小学校の屋上に設置された太陽光発電設備のイラストがあります。路線図に戻り、東方向には、芳賀町工業団地管理センター前停留場が位置しています。4ページから5ページ、図終わり。脱炭素先行地域とは、2050年カーボンニュートラルに向けて、民生部門、括弧、家庭部門及び業務その他部門、括弧閉じの電力消費に伴う CO2 排出の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用なども含めて、その他の温室効果ガス排出削減についても、国全体の2030年目標と整合する削減を地域特性に応じて実現する全国のモデル地域です。本市は令和4年11月に環境省から選定されました。取り組みについて、対象エリア、JR 宇都宮駅東側のライトライン沿線、対象施設、公共施設16施設、民間施設23施設、大学2施設、住宅約1500戸。主な取り組み、本市が目指すネットワーク型コンパクトシティ、NCC、構築の 先行的エリアであるライトライン沿線において、対象施設に太陽光発電設備、蓄電池などを最大限導入し、電力の自家消費を推進するほか、宇都宮ライトパワーによる再生可能エネルギーの一括調達と高度なエネルギーマネジメントを行い、2030年度までに民生部門の電力消費に伴う CO2 排出の実質ゼロを実現します。また、民生部門以外の取り組みとして、ライトラインのゼロカーボントランスポートや EV バスなどを中心とした公共交通ネットワークの脱炭素化により、公共交通の利用促進を図るゼロカーボンムーブを構築することで、運輸部門の CO2 を削減します。取り組みにより期待される主な効果。ゼロカーボンムーブの構築により、公共交通全体の利便性の向上が図られ、地域の活性化や交流機会が増加し、都市機能が集積した拠点が形成されることにより、自動車依存からの脱却を推進します。これにより、運輸部門の CO2 排出量の削減や、ウォーカブルな街づくりなど、市民の暮らしの質の向上が期待されます。太陽光発電設備と蓄電池を同時に導入することによって、各対象施設における電力の自家消費が高まります。また、宇都宮ライトパワーがエネルギーマネジメントを行うことで、蓄電池や EV 車を制御し、地産地消率を高めるとともに、地域内での経済循環を図ります。地域防災拠点や一時避難場所などにおいて、太陽光発電設備や蓄電池を設置することにより、防災対応力の強化を図り、安全・安心な街を実現します。脱炭素先行地域全体イメージ。5ページ図。脱炭素先行地域全体イメージが簡単な図で示されています。図の上部に、宇都宮ライトパワー。宇都宮ライトパワーは、再生可能エネルギーの導入拡大、地産地消を促進します。そこから3本の矢印が伸びています。1本目の矢印は、ライトラインに伸びています。ライトラインへ再生可能エネルギー 100% の電力を供給と書かれ、ライトラインのイラストが描かれています。2本目と3本目の矢印は左右の拠点へ伸びています。拠点は住宅、公共施設、民間施設などが集う各拠点で、太陽光発電設備の導入や EV 化など脱炭素化を実現と記され、ビルや公共施設、民間の住宅に設置された太陽光発電設備や EV 車の充電設備のイラストがあります。また反対に拠点から宇都宮ライトパワーに伸びる矢印があり、余剰電力の調達と記されています。最後に左右の拠点間をつなぐ公共交通の脱炭素化としてEV バスのイラストが描かれています。図終わり。
脱炭素先行地域における取り組み。その1、ゼロカーボンムーブの構築に向けたゼロカーボントランスポートの実現。世界でも類を見ない取り組み。昨年8月に開業したライトラインは、家庭ゴミなどの焼却によるバイオマス発電や、家庭用太陽光発電などの地域由来の再生可能エネルギー 100% で走行するゼロカーボントランスポートを実現しています。 6ページ図、ライトラインにおいてのゼロカーボントランスポートの仕組みを図で表しています。年間最大約9000トン、一般家庭で約1600世帯分の CO2 削減、地域由来の再生可能エネルギーでとして、ゴミ処理施設クリーンパーク茂原バイオマス発電や家庭用太陽光発電などから調達したエネルギーが宇都宮ライトパワー株式会社へ送られます。そこからライトラインにエネルギーが供給され、再生可能エネルギー 100% でライトラインが走ります。図はクリーンパーク茂原と屋根にソーラーパネルを設置した家のイラストがあり、そこから宇都宮ライトパワー株式会社のロゴマークに向けて稲妻型のエネルギーマークがあります。宇都宮ライトパワー株式会社のロゴマークは、四角い黄色の枠の中に黄色と黒で書かれたアルファベット ULP の文字、 L には稲妻マークがついています。アルファベットの下に宇都宮ライトパワー株式会社の文字があります。さらにロゴマークから稲妻型のマークがライトラインに向かっています。ライトライン、車両基地、停留場のイラストを円でつなぎ、ライトラインが再生可能エネルギーで走行することを表しています。図終わり。本誌ではゼロカーボンムーブを構築するため、ゼロカーボントランスポートの取り組みに加え、次のことに取り組んでいます。バスや地域内交通の EV 化、電動アシスト自転車などの導入の促進、 EV バスは2030年までに158台の導入を予定、公共交通の積極的な利用や電気自動車への切り替えの検討など、できることから取り組みましょう。6ページ写真、左から順に地域内交通、関東バス、ライトライン、JR バスの写真がこちらに正面を向けて並んでいます。写真終わり。ライトライン通勤で快適な生活を送っています。ライトラインで通勤する町屋ことこさん。6ページ写真。町屋さんの胸から上の写真です。ブルーのセーターにロングヘアーの町屋さん。斜め右を向き、嬉しそうに話しています。写真終わり。ライトラインが開業することを聞き、移動が便利になるのではと、その沿線に引っ越すことを決めました。これまでは自家用車で通勤していたので、渋滞などの影響で到着に1時間程度かかっていましたが、ライトラインでの通勤に変えたことで、現在は40分程度に短縮されました。ライトラインは発車時間が決まっているので、朝も余裕を持って準備ができますし、通勤中は趣味を楽しむなど、以前より時間を有意義に使うことができるようになりました。通勤手段を変更し、生活が豊かになったように感じます。また、休日にもライトラインを使って JR 宇都宮駅周辺に出かけるようになり、自家用車を使わずに出かける環境に優しい移動ができています。少し環境に優しい行動を意識し始めたことで、自宅のエアコンの温度など、以前よりも環境に配慮する意識が強くなったような気がします。ライトラインへ乗り換えるだけで環境に優しい暮らしにつながるのなら、ライトラインに乗り換える人がもっと増えるといいですね。EV タクシーの導入で企業のイメージアップにもつながっています。陽東タクシー代表取締役、大久保俊恵さん。7ページ、写真。大久保さんの胸から上の写真です。黒っぽいセーターをつけ、にこやかな笑顔です。写真終わり。代表取締役に就任したことを機に、国や市の補助金を活用して太陽光発電設備を導入し、 保有するタクシーのうち5台を電気自動車に変更しました。タクシーは日中に太陽光発電設備で発電した電力を蓄電池に貯めて、夜間充電して運行しています。不足時は電力会社から購入して補いますが、おおむね太陽光発電のみで営業することができています。電気自動車を導入することで、これまでの企業イメージからの刷新や企業ブランド力の向上のほか、高騰する燃料費の軽減につながりました。利用したお客様からも、振動が少ない、音が静かとご好評いただいています。従業員からは、電気自動車の導入には当初不安の声もありましたが、現在では静か、自慢になると反応も良好ですし、社内の環境配慮の意識を高めることもできました。残りの車両も電気自動車に変更していきたいと考えています。ライトラインに連動して、タクシーも環境に配慮した交通手段でありたいと思います。7ページ、写真。導入した EV タクシー。タクシー会社の充電器の前に停車するタクシーです。写真、終わり。その2、ゼロカーボンスクールの実現。由比の森小学校では、使用するすべてのエネルギーを脱炭素化するゼロカーボンスクールの実現に取り組みます。校舎屋上などへ太陽光発電設備、蓄電池を導入するほか、太陽光発電で不足する電力は宇都宮ライトパワーから、市内のゴミ処理施設などで発電された再生可能エネルギー 100% の電力を調達します。また、市民の皆さんが太陽光発電で生み出した CO2 削減量、クレジットの活用中により CO2 排出実質ゼロを実現します。令和6年5月から。中、市民の皆さんが設置する太陽光発電設備で生み出した CO2 削減量、環境価値を市に寄付いただき、国の制度によりクレジットにして売買するなど有効活用する仕組み。詳しくは市ホームページをご覧ください。ID100-5269。中終わり。今後このような取り組みを脱炭素先行地域の私有施設において順次実施していきます。7ページ、図。ゼロカーボンスクールについて、校舎の図で示しています。校舎屋上のソーラーパネルから電気の配線が伸び、2階の教室のスクリーンや1階の電灯、蓄電池に電気が送られていることを表しています。また、ソーラーパネル、スクリーン、1、2階の部屋、蓄電池、それぞれに取り組む内容が示されています。ソーラーパネルは CO2 排出量の削減、年間約250トン CO2 の削減。スクリーンは環境意識の向上、環境教育の推進、脱炭素の取り組みの見える化、PR。1、2階の部屋は災害時におけるレジリエンス強化。太陽光発電設備、蓄電池を活用した避難所への電力供給。蓄電池は効率的なエネルギー利用の推進。蓄電池を活用した電力のピークカット。図、終わり。カーボンニュートラルの実現に向けた市民事業者の取り組みを紹介します。カーボンニュートラルの実現に向けた支援制度や補助金制度などを設けていますので、皆さんも制度を活用して脱炭素に取り組んでみませんか？ 8 ページ、イラスト。両手で包むように持つ丸い土から双葉が芽を出しています。イラスト、終わり。事業者の皆さんへ。業種や事業形態によって、 温室効果ガス排出源や対策は様々です。まずは事業活動における温室効果ガス排出状況を把握・見える化し、対策方法を検討するなど、脱炭素経営の第一歩を踏み出しましょう。脱炭素経営を始める3つの方法。1、可能な限りエネルギー消費量を削減する。機器や設備の更新、使い方の見直しのほか、AI、IoT、中などを活用し、徹底した省エネ管理を推進することによって、消費エネルギーの最適化を図ることも有効です。中、インターネット・オブ・シングスの略で、さまざまなものをインターネットでつなぐ技術。中、終わり。2、エネルギーの低炭素化を進める。太陽光発電設備や太陽熱温水器、バイオマスボイラーなどを利用する。3、電化を推進する。EV 車への転換、暖房、給湯のヒートポンプなどを利用する。事業者向けの補助制度。宇都宮市中小企業向け融資制度。ID100-6829。中小企業者の信用を補完し、低利で有利な融資を受けられるよう融資制度を設けています。問い合わせ、商工振興課、電話632-2433。環境保全型農業直接支払い交付金、ID102-5383。意欲ある農業者が農業を継続できる環境を整え、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進することを目的に、環境保全に効果の高い営農活動を支援します。問い合わせ、農林生産流通課、電話632-2466。脱炭素経営で社内の環境意識が高まっています。第一速攻代表取締役社長、小堀俊明さん。8ページ、写真。小堀さんの胸から上の写真です。スーツ姿でまっすぐにこちらを見つめています。写真終わり。当社は20年前から ISO14001 中1を取得するなど環境保全活動に取り組んでいます。中1、環境マネジメントシステムに関する国際規格。中1終わり。事業における CO2 排出削減量を杉の木に置き換えて CO2 排出削減を図る杉の木チャレンジプロジェクトなどの脱炭素経営に取り組む中、2015年に国連サミットで持続可能な開発のための2030アジェンダが採択され、2030年を期限とする SDGs の達成に向け、今後の活動に勢いをつけるため、脱炭素経営の具体的かつ高い目標として、新たに SBT 認定中2に挑戦しました。中2、国際的な認証機関 SBTI が認定する5年から15年先を目標として企業が設定する温室効果ガス排出削減目標。中2、終わり。市の補助制度を活用して SBT 認定に取り組むことで、従業員の環境に配慮する意識がより一層高まりました。さらに、環境保全のため会社の近隣の清掃活動に長年取り組み、活動を通じて近隣住民との交流が生まれたり、従業員が自主的に掃除をしたり、気配りができる人材が増えたりするなどの効果を感じています。また、社内で新しいことに挑戦する機運の高まりや、企業価値の向上による優秀な人材獲得にもつながりました。脱炭素経営として、今後は EV 車の導入や 太陽光発電設備をはじめとするクリーンエネルギーの導入を検討しています。当社だけでできることに限りはありますが、カーボンニュートラルに向けてできる活動を地道に続けていきたいと考えています。市民の皆さんへ、公共交通の利用のほか、ゴミの削減や分別の徹底、食品ロスの削減、太陽光発電設備の導入、EV 車への乗り換えなど、脱炭素化に取り組んでみませんか？市民向けの補助制度、家庭用生ゴミ処理機設置費補助制度、ID100-5120、家庭から出る生ゴミの減量化、資源化を推進するため、家庭用生ゴミ処理機を購入し設置した人に購入費の一部を補助します。問い合わせ、ゴミ減量課、電話 632-2414。家庭向け脱炭素化促進補助金、ID103-0875。再生可能エネルギーや自立分散型エネルギーの普及に向け、太陽光発電設備や蓄電池などの導入を推進するため、対象機器の導入費用を補助します。問い合わせ、環境創造課、電話 632-2403。薄い貯留浸透施設設置費補助金、ID102-5931。雨水の貯留タンクや浸透施設を設置していただける市民事業者を対象に補助金を交付します。問い合わせ、工事受付センター、電話 633-3164。9ページ、写真。家の脇に設置された円筒形の雨水貯留タンクです。上部に蓋があり、下部に蛇口がついています。写真終わり。太陽光発電設備と蓄電池で電力を無駄なく利用しています。田中和則さん。9ページ、写真。田中さんの胸から上の写真です。チェックのシャツに黒っぽいベスト。口ひげと顎ひげを生やした顔は優しそうです。写真終わり。私は環境に優しい取り組みへの関心が強く、約20年前に自宅を建築したときに太陽光発電設備を導入しました。また、この度、市の家庭向け脱炭素化促進補助金を活用して、自宅に蓄電池を設置しました。自宅は現在オール電化となっていて、火を使わないため安全性は高いです。太陽光発電設備、蓄電池を導入し、発電した電気を売電したり、自宅でより効率的に使う意識が強くなったりして、電気の使用をマネジメントするようにしています。今後は各家庭での太陽光発電設備などの導入が進むとともに、災害時に太陽光で発電した電気を地域で分かち合うなど、電気がうまく使用されることを願っています。未来のために私たちにできることは、読者の声をお聞かせください。広報宇都宮プラスは年に数回編集します。55ページのハガキでテーマに対するご意見をお寄せください。広報宇都宮プラス、カーボンニュートラルな街、宇都宮の実現。についての問い合わせ先、環境部環境創造課、電話 632-2418、 ファックス 632-3316、 E メールアドレス u0715@cityy.utsunomiya.tochigi.tochigi.jp ID103-3857 市ホームページ QR コードの表示あり、本市では デコ活宣言を行っています。デコ活は2050年カーボンニュートラル及び2030年度の削減目標の実現に向けて、国民消費者の行動変容、ライフスタイル変革を強力に後押しするための新しい国民運動で、脱炭素化、デカーボナイゼーションと環境に優しいエコを含むデコとその活動・生活を組み合わせた言葉です。デコ活宣言の内容。製品・サービス・取り組みを通じてデコ活を後押しします。生活・仕事の中でデコ活を実践します。環境省デコ活ホームページ、QR コードの表示あり。宇都宮市長佐藤栄一。9ページ、写真。佐藤市長の胸から上の写真です。紺のスーツ姿。穏やかな顔でカーボンニュートラル実現の取り組みについて語っています。写真終わり。近年、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出の増加に伴う地球温暖化の影響により、自然災害の頻発化、激甚化などの問題が発生しています。地球温暖化の影響を小さくするためには、温室効果ガスの排出を実質ゼロにするカーボンニュートラルを実現することが不可欠であり、私たち一人一人が今すぐ脱炭素に向けた行動を起こすことが重要です。本市では脱炭素社会の構築に向け、市民・事業者の皆さんと行政が一丸となって、取り組みの方向性や考え方を共有するための宇都宮市カーボンニュートラルロードマップを策定し、様々な取り組みを推進しています。日々の暮らしや社会活動の中で脱炭素化の取り組みを実践していくことは、地球環境を守ることはもちろん、健康的で快適な暮らしの実現や企業価値の向上などのメリットが期待できます。今後とも今を生きる市民と未来を生きる子どもたちの誰もが豊かで幸せに暮らすことができる街づくりを力強く進めてまいりますので、市民・事業者の皆さんも一緒に取り組んでまいりましょう。